こんにちは。はじめにお祈りいたします。愛する天のお父様、今日から受難週ということで、イエス様が私たちの罪のためにお苦しみくださったことについて、またその意味について聖書から、教えをいただいております。朝に引き続き夕も御前に出、礼拝をお捧げする幸いに預かっておりますが、どうかそのイエス様が苦しんでくださったことの大切さ、尊さをもう一度覚えることができますように。また足らないものが取り次ぎますけれども、どうか神様が助けてくださいまして、お一人お一人にどうか聖書の伝えようとしているそのメッセージが伝わり、本当に主からの恵みが豊かにありますように助けてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所はイエス様が弟子たちに受難を告知された、つまりこれから苦しめられ、つばきをかけられ、鞭打たれ、死ななければならないこと、そしてよみがえらなければならないことというのを弟子たちに伝えていかれます。その3度目になります。今朝の斉藤先生のメッセージは第1回目だったんですけれども、今日この記事は3回目になります。ではなぜイエス様はこう3回も弟子たちに前もってそのことを語られたのでしょうか。もちろんイエス様の受難というのは私たちの罪の身代わりでありました。それも事実です。また前もって語られたということは、イエス様が語られたことを実行される方であり、また何もわからないでイエス様の意思に反して十字架にかけられたのではなく、神様の御心に従ってご自分から十字架にかかられたということでもあるでしょう。ですけれども、この弟子たちに三度前もって語られたという意味は何かと言いますと、それだけではないようです。私たちはこの聖書が何を教えようとしているのかというところからメッセージを聞くことができます。このイエス様の受難告知と言いますのは、3回ありますけれども、マタイ、マルコ、ルカ、3人の福音書記者たちが皆全て書いているところであります。なぜ同じ事柄が聖書に3箇所も書かれているかということに疑問があるかもしれません。一つは3人の証言があるから正しいということでもあるでしょう。また3つの福音書では同じ出来事を扱っていても、内容は全く同じではありません。それぞれに少しずつ違いがあります。それは3人それぞれが違う視点から見ているからです。だからこそそれぞれの視点があるので真実ということも言えるでしょうし、それと同時にイエス・キリストという、人となってくださったイエス・キリストを知るためには、3人あるいはヨハネも含めますと4人の証言が必要だったということも言えるでしょう。例えばということで、どういう例がいいのかわからないんですけど、例えば家内を紹介するというとき、誰か一人の人を紹介するというときにですね、私が紹介するのと、斉藤先生が紹介するのと、また家内の幼馴染といいますか、友人が、紹介するのは多分違うと思うんですね。決して同じではないと思います。だからといって、それぞれの証言が違うということにはなりません。それぞれに斉藤先生が紹介される家内は、私の知っている家内とはまた違う面があると思いますし、なんか姉妹とか、幼馴染の方が紹介する家内もまた私の知らないところもあると思います。でもそれぞれに真実がありますし、それによってこうその人の豊かさというものが伝わってくるのではないでしょうか。福音書も同じです。私たちは 目に見えない神様を人になられたイエス・キリストを通して知ることができるということを聖書を通して知っています。しかし私たちは今イエス様を直接目で見ることができません。それは福音書記者の中でもマルコやルカは同じだったと思われます。しかし弟子たちが直接目で見、耳で聞いたことや、そしてその弟子たち、直接目で見た弟子たちから聞いたことが書かれたのが福音書です。それを通して私たちはイエス様をこう一面的ではなくて多面的にこう見ることができています。人っていうのは一面だけではないからです。そしてそれぞれの福音書記者たちは神様に霊感されてこの聖書を書いたと私たちは信じています。ですからそれぞれの福音書記者たちが強調しようとしたことがありますけれども、それは福音書記者が強調したことであり、さらに神様がその福音書記者を通して私たちに伝えようとしておられるメッセージだということも言えます。当時イエス様を、その目で見た人たちはたくさんいたわけですけれども、イエス様を通して神様を知った人、本当に神様を知ることができた人はその中の一部です。私たちは神様を知る者として弟子たちに加えられ、そして聖書を書くという特別啓示の使命を与えられた人たちの証言を通して神様が啓示してくださった人となられたイエス様を知ることができます。そしてその証言こそ私たちに対する神様の言葉です。私たちはどうしてもこう自分の視野でしか物事を見ることができないのではないでしょうか。このことが多くの真理を知ることの妨げになったりしています。他の人の意見を聞くことで視野が広がるということがあります。聖書も同じで、聖書を聞くというのも同じではないでしょうか。福音書記者たちのそれぞれの視点が何を伝えようとしているのかというところにこう目を開いて、こう耳を開いて聞くというときに、神様が福音書記者を通して啓示しておられるメッセージに目を留めることができるのではないでしょうか。先ほども申しましたけれども、この箇所で受難の告知は3回目になります。第1回目と第2回目はがこの前にあるわけですけれども、今朝の斉藤先生のメッセージではご自分の受難を示し始められたというふうに言われています。この始められたという言葉はマルコの福音書も同じです。でマルコの福音書で特徴的なのは、マルコは教えるという言葉を使っています。マルコは最初イエス様がご自分の受難を示された時に教え始められたというふうに言っています。8章31節になりますけれども、第2回目の時も教えてという言葉を使われまして、教えて話しておられた、ここには少し弟子たちに何度もちょっと話して聞かされたのかなというような雰囲気を見れます。ですからイエス様は教え始められて教えていかれたわけです。ここにはイエス様が単にご自分が苦しまれる、死んで蘇らなければならないということを単に告知された、つまり知らせた、情報を与えたというだけではないようです。教えたということはそれを弟子たちに教える必要がありましたし、それを通して弟子たちに伝えようとされたことがあったようです。そのために特に第2回目の時はイエス様は弟子たちと時間をとってその受難を伝えることによって弟子たちに教えようとされていたというのが、このマルコ9章から10章にかけてずっとイエス様の教えが続いていきます。しかし、この第3回目は、教えられたという言葉は出てこないんですけれども、内容から見ますとやはり第3回目も教えるために語られたようです。それと同時に緊迫感も伝わってくるのがこの3回目の告知です。 イエス様は33節で、さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきますと言われます。その時のイエス様の姿は弟子たちには、32節に弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えたというふうに、書かれています。今まで2回受難が告知されても、弟子たちはイエス様が何を言おうとされているのだろうというふうに不思議に思いながら聞いていたのだと思いますけれども、この第3回目にはまだその意味はきちんと理解はできていないようですけれども、イエス様はこれから大変なことに向かって行かれる、何か今までとは違う、イエス様がこのエルサレムに向かって行くという時に、本当にその決死の覚悟じゃないですけれども、そういうものがもう周りから見ていても伝わっていったようです。そしてマルコが伝えているのは、先頭に立って行かれという言葉を記しています。32節のところにこう書かれています。さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエス様は先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えたというふうに記しています。イエス様の弟子となるということは、イエス様に従っていく、すなわちついていくということでした。イエス様は、弟子たちはイエス様の行かれるところにはどこにでもついていきました。そしてイエス様の語る言葉、教えを聞き、なす技を見、またイエス様の些細な事柄も、イエス様の行動すべてを通して教えられていきました。それが弟子たちがイエス様についていくということでした。そしてこれからイエス様がどこに向かって行かれるかということも、弟子たちにとっては、つまりイエス様にお従いしていくということのためには重要なことでした。今まで弟子たちはさまざまなところにイエス様についていきましたけれども、その時にイエス様はお言葉で一つで嵐を鎮め、また病を癒し、足の不自由なものを立たせる、そのような御業を見ました。またイエス様の教えによって罪人が悔い改めるのを見ました。またイエス様に従っていった時に、食べるものや必要なものが備えられていく、そのような経験もしました。しかしこれからイエス様の向かおうとして行かれるイエス様の十字架の死そのものは、直接的には弟子たちがついていくことのできないところでありました。またイエス、また十字架の死の先にある復活も、弟子たちが自分の力で復活することはできません。しかしそこにこそイエス様は行かなければなりませんでした。罪人として、ご自分には罪一つないのに、罪人のようにしてあざけられ、椿をかけられ、鞭打たれ、そして十字架で苦しめられ、殺されること、そして復活されることこそ、イエス様が救い主として通らなければならない道でした。イエス様の受けられた苦しみと刑罰は、本来ならば罪ある私たちが受けなければならないものでしたけれども、イエス様は救い主として私たちの身代わりにそれを受けてくださいました。そして私たちは自分の罪のためですから、罰を受け、それを受け続けることしかできませんけれども、イエス様は正しい方なので、罪一つない方なので、よみがえらされ、私たちが救われるために、天の御国に入る道を開くことができました。そのために、ご自分が先頭に立って歩いて、つまり弟子たちが歩む道を、先にこう切り開いていくという言葉が正しいのかどうかわからないんですけど、その導くためにご自分が先頭に立って歩いていかれました。これはイエス様にしかできないことです。私たちにはできないことです。そしてイエス様は この救い主でありますけれども、弟子たちといったときに師と弟子という関係でもあります、まあ、それが救い主としての姿の一つの姿だと思うんですけれども、師としても私たちの歩むべき道を教えてくださいました。私たちには、できないことは、私たちには罪がありますから、イエス様のように人の代わりに、人の罪の代わりに罰を受けるということは、それはできません。ですけれども、イエス様が歩まれた道を通って、その中にはこの苦難を受けるということも含まれるんですけれども、イエス様が歩まれた道を通って、やがてイエス様が栄光の座に着かれたように栄光の中に招き入れてくださる、そのような歩みを前もってしてくださって、私たちの師としてそれを受けてくださった。それは当時の弟子たちにとっては、今朝のメッセージもありましたように、受け入れがたい、聞きたくない、耐え難いことではありましたけれども、イエス様は弟子たちが信じているイエス様とは本当はそのような方であり、そこに苦難に向かって今から歩んでいくのだということを知らせるだけではなくて、教えなければならなかったようです。そしてイエス様がこの十字架の苦難について語られた後、ヤコブとヨハネはイエス様に、お願いをしに行きます。35節にゼベタイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていた。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何を欲しい、してほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください、と言います。このような願いは、一面でイエス様の力を信じていたということでもありましょうし、イエス様のこの真剣な表情を見たヤコブとヨハネは、おそらくこの彼らはこの地上の王国というものを願っていましたので、イエス様がエルサレムを奪い返しに行くというんでしょうか、エルサレムをこう戦いによって得られるのかわからないんですけれども、そのように、戦いに行かれるように思ったのかもしれません。いよいよ地上に王国を建てられると思ったのかもしれません。自分たちはイエス様に近いでしたから、イエス様に次ぐくらいに置いてほしい、その時には私たちをこの右と左っていうのは、一番偉い人のすぐ隣ということですので、2番目3番目に高い地位に置いてほしいという願いであります、この願いは一方でイエス様の力を信じていたわけですけれども、一方でイエス様がこれからどこに向かっていかれるか、何を目的としていかれるかということを全く理解していませんでした。ヨハネとヤコブはイエス様がこの世と同じように権力を振ることが救いだと考えていたようです。しかしイエス様は、あなた方の間ではそうではありませんというふうに言われます。あなた方の間では偉くなり、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさいと教えられます。ここで偉いというのは、偉大なという意味もありますので、必ずしも人からこう偉いと見てもらえるという意味だけではないようです。とけれども、当時の世の価値観としては、人の上に立ち支配をし権力を振るう人こそこう偉大な人というふうに考えられていたんでしょう。ですけれども、神の国では、またイエス様の弟子たち同士の間の人間関係においては、そのようなことが偉大ではないということをイエス様は教えられているんです。本当に偉大なのは、もちろん褒められるか褒められないかということではなくて、本当に偉大なのは皆に使えるものだということを教えられます。そしてその根拠もあります。その根拠は、 主である、また死であるイエス様こそが使えるために来られたから。45節で、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のために贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。と教えられます。また人の先に立ちたいものは、立ちたいと思うものは皆のしぼめになりなさいとも言われます。ヤコブとヨハネがこの右と左の座に座らせてくださいというのは、まさに人の先に立ちたいというものでした。そこには順位がありますので、必然的に他の弟子たちはその下ということになりますから、他の弟子たちの反感を買います。まあ、イエス様の近くにいたいって、これはすごく大事なことだと思うんですよね。それは弟子たちとしてこうイエス様のおそばについてきた、イエス様の栄光の座に就かれるということは、イエス様が栄光の座に就かれるって信じているわけですから、その点ではイエス様をこう偉大に見ているわけなんですけれども、ですけれども本当に求めていることが分かっていませんでした。そしてその求め方は、他の弟子たちにとっては自分たちを出し抜かれたというものになっていたわけです。本当に幸いなものはイエス様のそばにいるということであり、イエス様の歩んだ道を歩めるということではないでしょうか。それは他の人と比べることではありませんでした。またイエス様ご自身が使えられるためではなく、この世の本来主というものは使えられるものですけれども、主であるイエス様ご自身が使えられるためではなく、また与えられるためでもなく、ご自分の命を多くの贖いの代価として与えるためだと言われました。このイエス様が彼らの師であり、模範であり、また偉大なのだということを理解する必要がありました。またヨハネとヤコブはイエス様にこのような願いをしたときに、イエス様は彼らに、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか、というふうに聞きます。そうすると彼らは非常に安易に、できます。ペテロも同じようなことを、イエス様について、私だけでもついていきますというようなことを言いますけれども、できますというふうに答えます。彼らはイエス様の受けようとしているお苦しみや、その意味を知らなかったからでしょう。そういう面もありますし、それでだけではなく、イエス様がこれから受けようとしているお苦しみは、多くの人々の罪の身代わりに死ぬということであり、また蘇るということでありました。これはイエス様にしかできません。罪がある人間であるものは、苦しむことはできても、人の罪のために苦しむということはできません。その身代わりになって自分がその人に代わって苦しんであげるということは、これはイエス様にしかできないことです。この意味においては、彼らがイエス様の受けようとしている杯やバプテスマを受けるということはできませんでした。けれどもイエス様は、なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるバプテスマを受けはしますと言います。杯はこの苦しみとか裁きを表すためにも使われたんですけれども、やがてこのヤコブとヨハネは、ヤコブは殉教していきますし、ヨハネはやがてパトモス島に流されて、そこで黙示録を書くわけですけれども、二人とも福音のために苦しみを受けていきます。その点ではイエス様と同じように、この福音のために苦しみを受けていく、そのような意味では彼らも確かにイエス様が飲もうとする杯を飲み、バプテスマを受けるということだったんでしょう。 またこの正月はそのように苦しみを表しますけれども、バプテスマ、まあ、バプテスマって難しいですけど、まあ、一つはこうなんでしょうね、イエス様が私たちの罪のために死んでよみがえってくださった。ローマの6章は私たちもそれに合わせて罪を悔い改めイエス様を信じた時にこのイエス様と一緒にこう死んだものとされて新しく生かされる、そのようなものとして私たちはこうイエス様が受けたバプテスマを一緒にされていくという意味でこう受けるということがあるでしょう。もう一つこのバプテスマというのはこの受けたことだけを聖書では意味してないようです。バプテスマは、ローマの6章でもイエス様の死と復活に継ぎ合わされて新しい歩みに入れられたということを言っています。また、第一コリントでは10章だったと思いますけれども、アラノでこう航海を渡ってエジプトを脱出した時にモーセに付くバプテスマを受けたというふうに言います。その時もこの航海を渡ってその後こうアラノでのその苦しいこう歩みの工程があってやがて約束の地に入っていくというその全てを表しています。そういう意味では私たちはイエス様が受けたバプテスマを受ける、つまりその死と復活に合わされて私たちも罪許される、神の民とに加えられると同時に神の民として歩んでいく、つまりイエス様の苦しまれた歩みを、その歩みを私たちも習うものとされて、そしてやがてこう約束の地へ栄光の中に導き入れられていく、その歩みをもこう一緒にさせられていくという意味で私たちもこのイエス様の受けられるバプテスマに預かることができるということは言えるんではないでしょうか。そしてイエス様の場合はのお苦しみは私たちの罪のための償いでありました、代価でありました。ですけれども私たちが苦しむのは私たちの罪の償いではありません。私たちが苦しむとしてもそれは罪のためにこう代償を払っているのではなくて、このイエス様の歩みに従っていくというものであります。もちろん自分の罪のために苦しむこともあります。ですけれどもこの福音のために従っていく、またあるいは神様のご計画の中で苦しみに預かっていくということは、そのようにイエス様の歩みに従っていくという意味において与えられています。そしてこのようにしてイエス様は使えられるためではなく、ごめんなさい、そのようにしてイエス様が歩まれた道を歩む、この受難と受難を弟子たちに教えられたという意味は、彼らが信じ従っていこうとしている救い主という方はこの人々にあざけられ鞭打たれ苦しめられなければならないんだ、だからあなた方の間では偉くなりたいと思うものは使えるものに なりなさい、あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはみんなしもべになりなさい、というのはもう人の上に立ちたいんだけどあなた方我慢してちょっと後ろにいなさいとか、あるいはしもべっていうのはちょっと恥ずかしいものなんだけれどもそういうふうにならなきゃいけないよと言われているのではなくて、あなた方の主であり師であるご自身がそのような道を通られた、つまり神様はイエス様がなされたその贖いの技、人はあざけりバカにしたけれどもそれこそ神様の御前には偉大なんだということを教えられたんでしょうね。イエス様ご自身がそれをされた、それを主だということは私たちの価値観はそれこそ 本当に価値がある生き方なんだということを知ることができたわけです。だからいやいやこうしもべにならなければならないとか、いやいや使えなければいけないということではなくて、神様に使えることこそこの人を生かす、イエス様が命を与えたように、私たちが命を与えることはできませんけれども、命を与える主に使えることができること、またしもべになることの尊さというものを教えられたのではないでしょうか。ですから私たちがこの受難に向かって行かれるイエス様を信じるということは、その方こそ私たちの主であり、最も価値のある方であり、最も偉大な生き方なんだということを教えていただいたんです。そして今朝のメッセージもあるように、イエス様がまずその洗礼をつけてくださった、先にその道を歩んでくださって、しかも私たちの罪の贖いのために死んでよみがえってくださったということは、私たちがこれから歩むべき道を保証してくださったということであります。ですからその中にいる者たちは、世の中の価値観では自分たちがよく見てもらうために人を押しのけでも上に上がったり、あるいは自分をよく見せたりしなければいけないわけですけれども、あなた方の間ではそうではない。つまりイエス様ご自身が人にあざけられても、それでも神様の栄光、苦しんでも人に命を与え、神様の栄光に挙げられていったように、あなた方もそういう生き方を与えてくださったということなんでしょう。ですから私たちは自分自身がこの命を与えていただいた、私のために苦しんでいただいたということだけではなく、このイエス様が受難に向かっていたって言ったということ自体から、また私たちに教えられるものがある。それは教えられて、まあ、言われたから仕方がないからしなきゃいけないというものではなくて、私たちの本当に価値観を変えてくださって、苦難の中を生きることができる、本当の意味で前向きな、本当に そこに価値を見出して生きていける、そのような生き方をイエス様がこの私たちの師として、また先駆けとして歩んでくださった、それをイエス様は弟子たちに教えようとされたのではないでしょうか。そしてマルコの福音書は私たちにそれを伝えようとしているんではないかと思います。メッセージを閉じます。愛する天のお父様、私たちの持っている罪は、人を押しのけてでも自分が良くなろう、良く見られよう、良い立場を得ようとするものでありますけれども、イエス様ご自身は私たちのその罪のためにあざけられ、鞭打たれ、また捨てられたもののようになり、身代わりに死んでくださって、そのことをもってよみがえり栄光の座に疲れました。私たちはそのイエス様を信じることによって、本当に罪許され、またそのような方こそ私たちの救い主だと教えられたことによって、本当にこの世に生きていくことに何に価値があるのか、この世では恥ずかしいことや価値のないように見える歩みの中にも、そういう人に仕える、またしんがりとなる、そのような中に本当に神様の認められる価値があるということを教えられます。また価値ある歩みができるように、イエス様が私たちに道を備えておられることを覚えます。どうか私たちの日々の歩みの中で、私たちの前を歩まれたイエス様は、受難に向かって歩んでいかれた、そういうイエス様であるということを覚えて励ましをいただき、また本当に価値あるものからに目を留めて歩んでいくことができるように助けてください。そして本当に神様に感謝し、栄光を期すことができるように導いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。